ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。ところで喧騒ができたのはいつ頃だかご存知ですか？現在の場所に校舎ができて1期生が入学したのは1964年昭和39年ですが、学校が認可されて初代校長に小泉隆先生が決まって、合わせて教頭先生、事務長も決まって上溝高校で事務が始まったのは1963年昭和38年でした。ということで来年度は喧騒の創立60周年記念式典が行われます。式典は来年の秋ということで、学校では準備委員会がスタートしたそうですよ。さて、創立から60年の間には1万3000人を超える生徒が卒業していきました。そしてお世話になった先生方も大勢いらっしゃいます。今日はこのコーナーに露木道元先生のご家族がいらっしゃってくださいました。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。よろしくお願いいたします。伊勢原から参りました露木光子と申します。露木道元の長女です。
露木さん、今回はどうして、このコーナーは、基本的には卒業生の皆さんですとか、ご出演いただいてるんですが、どうしてお越しいただいたのか、ちょっとご説明いただけますか？
こちらに出ようと思った、思いは、私自ら夏希様に、申し出ました。喧騒とは、父露木道元にとって創立の時からの勤務でしたので、格別の親しみがあると言っておりました。それで、私はこちらに参りました。
はい。というのは、実は露木先生なんですが、今年の2月にお亡くなりになったんですね。
はい。
おいくつでいらっしゃいましたか？
94歳でした。
はい。94歳でお亡くなりになったということで、まず同窓会としてもそのご連絡をいただきまして、光子さんとはご連絡を取っていたんですが、はい、そんな中でラジオに出演できませんかということでお問い合わせいただいたんですよね。
はい。
はい。先生は大変に喧騒に対して思い入れが強かったと伺っています。
はい。
喧騒についてのお話とよくなさったんですか？
あまり込み入った内容はしてなかったんですけれども、やはり喧騒生のことは褒めてましたね。あまり手がかからないっていう、その言葉が私の中では心に残っております。
はい。先生は、期で言いますと何期から何期の間でしょうか？はい。
昭和39年の、開校準備期からなので、はい、せっかくには39年2月から昭和58年8月まで、
はい、
喧騒制の生徒さんですと、1期生から19期生まで、おりました。
はいはい。そうすると大勢の OB の、皆さんが露木先生のお世話になったということで、先生との思い出もたくさん持ってらっしゃる方、多いと思うんですけれども、先生は、科目でいうと何の先生だったか教えてください。
生物を教えておりました。
はい。そして部活動の顧問もなさってましたよね。
そうですね。部活も頑張って、夏はほとんど家におりませんでした。
そうですか。部活動生物部ということですが、夏はいらっしゃらないというのはどうしてでしたか？
そうですね、夏山に登っていまして、当時ワンダーフォーゲル部の OG の方がおっしゃるには、はい、部室が隣同士だったらしいんですね。
はい。
それで近くて仲良くて、それで父もよく夏合宿についていったと。で、生物の部の部員の方たちも希望者は山に登って行ったっていうことですね。
じゃあ、顧問としては生物部の、顧問でいらっしゃったんですけれども、ワンダーフォーゲル部の皆さんとも大変交流があったということですね。
そうですね。父は秦野市渋沢 の出身で、 タンザーのふもとなんですね、実家が、で山には非常に親しみがあって、喧騒の前の高校の時にも山岳部顧問、生物部顧問とかやってまして、山は本当に大好きで、
はい、
それでそういうこともあって行ってたようです。
はい、で露木先生なんですが、喧騒から別の学校に行かれて、またずっと教師としてお仕事なさっていたわけですけれど、それでも喧騒に大変思い入れが強くて、訪ねられて、
喧騒には約19年と半年いました、
はい、
でその後のクリア高校は5年だけなんですね、で一番長いのが喧騒でしたので、はい、あと父自身が言うには、開校当時から39年の2月から開校準備教員として携わっていたので、そういうこともあって、1期生の方たちとは本当にグラウンドの整備ですとか、あとうちにも一本メタセコイアの木が来たことがあるんですけど、グラウンドの周りにメタセコイアの木を1期生の方たちと穴を掘って植えたわけなんですけども、そういうこととかが本当にいろいろ思い出がねたくさんあるみたいです。
確かに1期生の方にこのコーナーのゲストにご出演いただいたこともあるんですが、最初グラウンドの整備したりだとか、もう何もないところから始まったんだなんて聞いたことありますけど、そうですよね。
で私自身もこちらに出る際にちょっといろいろ10年史20年史とかいろいろ父の書いた文を見ましたら、相模米軍キャンプの方たちのところに行って、大きな要するにグラウンドを整備する、大きい機械を借りに行ったそうなんですね、頼みに、市役所の方と、あと当時いらっしゃった相野良先生と、うちの父とでお願いに行ったっていう、そういう話を文章に書いて残してますね。
じゃあもうそういうこともあったからよこそ、こうずっと覚えててくださったんですね。
そうですね、もう本当にいつまでも愛着があるというか、思いがあって、でそれで3年前、2019年、12月24日に、私とうちの夫と父露木道元を車にのみんなで乗って、でゆっくりと正門の前を通って、で左曲がってそのメタセコイアの木を見た時に、ああこの木だとかって言ってすごい喜んで、でその後ぐるっと一周回りまして、でその後スタスタと、歩行器を持っての歩き方だったんですけど、玄関まで行きまして、そうしましたら事務長さんが玄関ホールから出てこられて、でその後に副校長先生らしい方が来てくださって、親切にご案内していただきました。でその時は校長室に、招いて入らせていただくことができました、そういうことがあります。
喧騒の校舎というのは実は、ずっとあまり変わっていなくって、ですから、先生も思い出されたでしょうね、いろんなことをね。
そうですね、本当にだいぶ古いなって私自身も思いましたよね。
はい、
でも残っててよかったって、そういう思いもありましたね。
そうですね、
家族中が、
ガラッと変わってしまうとね、やっぱりちょっと寂しい部分もありますもんね。
そうですよね。でそれで校長室に入って、でその後なんかちょっといいですよなんて副校長の先生がおっしゃったんで、そこから先生方のトイレを左見ながら、ビートの方に向かって
渡り廊下をずっと通って、
で、渡り廊下のところで少し立ち止まって、しばしこう味わっていたというか、ものすごく良かったと思います。
ああそうですか、卒業生としてもそんな風に先生がずっと思ってくださっていたのには、とても嬉しいですね。
ああ本当ですか。いや本当に一番思いがあるのは喧騒だって言ってました。
三津子さんは先生と一緒にお住まいだったんですか？
そうなんです、私結婚してからも二世帯住宅で、私たち夫婦が右側で、うち の高齢両親が左側に、住んでました。
じゃあずっとそんなお話も聞いてらっしゃったでしょうし、それから喧騒に先生がお仕事で先生をなさっている頃も、様子もご覧になっていたということなんですね。
そうですね、喧騒にうちの父がいた頃は、父の年齢は、36歳から55歳頃でした、で私が一番喧騒のことで思い出あるのが、昭和43年か44年頃だと思うんですけど、私が小学校6年生の時だったんですけど、相模原の方から呉服系の方々が夜10時ぐらいなんですけど、伊勢原の自宅まで来られたんですね、数名ぐらいの方が、で私は自分の部屋にこう入ってたんで、その呉服系の数名の方々のお声しかわからなかったんですけど、夜10時から12時ぐらいまで2時間ぐらい、ものすごい元気のいい明るい声で、お話ししてらっしゃるのを、ものすごい記憶がありますね。
それは、もう楽しそうにということで言うんです。そうですね。びっくりした
多分、想像ですけど、受験とかそういうことで、ご父兄の方が、うちの地の方にまで、自宅まで来て、なんとかいい学校に入れてほしいとか、
相談があって、
そういうことをお話しされたんじゃないかなっていうのは、後になって私が大きくなってから思いました。その頃は小学生でしたんでね、なんか寂しいなみたいな、そんなぐらいだったんですけど、全然わからなかったんですけど、後になってみれば、いやものすごい懐かしいですね。
もう
お会いしたいです
ねえ、でも先生がお亡くなりになってからですが、当時の、生物部の皆さんですか、ご連絡取られたというふうに伺ってますか？
それがですね、本当に、うちの父がコロナとか関係なく、葬儀に関しては、身内家族と親戚だけでっていうふうに考えてたようで、喧騒生とか、一応喧騒にいた時の先生方20名ぐらいにはご連絡ついて、それはほっとしてたんですけど、喧騒の生物部の OB、OG の方々に本当に一部の方にしかできなくて、それを大変私自身が心苦しく思っていたんですね、そういうのもあってここに出たいなって思ったわけなんですね。お二人ぐらいしか、9期生の OG の方と11期生の、OB の方、仙台の方、その方ぐらいですね、生物部に関しては、あと柔道部の方は OB の方はご連絡できました。あと8期生の方にもご連絡できたんですけど、早々期からの方々にも全然できてないってこともちょっと気になってました、私自身が。
そうだったんですね。悲しいお知らせではあるんですが、ついに道元先生が今年の2月にお亡くなりになりまして、94歳だったということなんですが、どうしてお亡くなりになったか伺ってもよろしいですか？
大丈夫です、ですね、死因は正確には検査してないんでわからないんですけども、今年の1月いっぱいまで、デイサービスに言ってるくらい、そんな具合悪くはなかったんですね、多少食事取れないですとか、そういうのありましたけど、そんなに具合悪くはなかったんですけど、年齢が年齢ですからね、私自身も気になってましたんで、昨年の11月半ばぐらいから、ちょっとお腹が痛いとかって言ってたこともあって、リビングにあったソファーをどかしまして、段ボールベッドを、作って、そこに私は寝て、隣の部屋でうちの父が寝てるみたいなんで、夜何かあったらちょっとトイレの世話したり水飲ませたり、そんな感じで、1月いっぱいは本当に、なんとか元気でおりましたね。具合悪くなったのは本当に、亡くなる4日ぐらいですね。寝たきりは4日間です。
じゃあ最後までご自宅で。
そうです。自宅です。そうですか。自宅で看取りました。
そうだったんですね。
本当に最後の最後は 2月12日に亡くなったんですけど、はい、2月12日の夜中あれ、の1時ぐらいですね、ちょっと様子見て、でガーゼに水を含ませて、水を飲ませました。でその時、まあ、意識朦朧だったようですけど、なんとか私がいるってことは分かってたようですね。でそれが本当に最後でしたけど。
ああ、そうですか。そういえば先生は、まあ、もちろん生物の先生ですから、まあ、生物に関しては詳しかったわけですが、
はい、
その他にもなんかご趣味があったそうですね。
そうなんですよね、はい、授業の合間に、はい、してたようなんですけど、例えば喧騒時代、うちの父が学んでたのは速記、
は
い、速記は職員会議で活用してたようです。そうです、通信教育の速記を学んでたんですよね。で、まあ、多分うちの父の性格から言って、
はい、
先生方 の職員会議での一言一言を漏らさずこうメモってたようなんですね。まあ、それは想像できるんですよね。
そのためにはじゃあ速記の方がいいぞと。
そうです。もう今でもメモし速記のノートがいっぱいこう山の上あるんですけど、でそれと、
はい、
喧騒時代は、はい、マジックを、
マジック手品ですよね。
そうです、はい、マジックを相模原 のヤングマジシャンズクラブというところで、まあ、会長もしてたりして、習ってました。喧騒にいた時に、
はい、
実は帝国ホテルで開催されました、
はい、
世界マジシャンズ大会、
はい、
というのがありまして、
はい、
そこに手品 のマジックの先生と一緒に、
はい、
うちの父が、南京玉すだれという伝統芸能を、披露したそうです。それは私と通気の祖母とか父のおばさんとかとみんなでテレビで見てたんですけどね、でそういうこともあって、授業の合間に生徒さんに、マジックカードとかやったり、これでしょうみたいな、言ったりとか、まあ、色紙にの抑制書きにもあるんですけど、
はい、
そういうカードとかあと、
はい、
歌いながら14期生 の、
はい、
OB の方がおっしゃったんですけど、
はい、
歌いながら南京玉すだれですね、やってくれたと、あ、先生もこんな一面があるんだなんて
思ったと、
言ってましたね、
ですから先生に授業を受けた、方は、あ、そうそうって今頃ねおっしゃってるから、そうだったそうだったなんて思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうなんですよね。あと、まあ、そのマジック以外にちょっとね、実はプチ自慢をしてたんですよ、うちの父は。
プチ自慢何でしょう。
鈴木家ね、鈴木家が、
はい、
昔室町時代荘園持ってたとか、あと名字台頭を許されていたとか、まあ、荘園はちょっとわからないんですけど、刀は本当に大人の刀が2振りで子供の刀が1振りあります、っていうか今探してるんですけど、わかりません。
どこにあるか、どこかに、
あ、どこかに、
そんな感じです。そんなことよくお話しなさってた。
そうなんですよ。もうちょいちょい言ってるみたいでちょっと恥ずかしいですね。娘としては
そんなことないと思いますけど、あと先ほどちらっと伺いました、なんかテレビジョッキーってなんかさっき
そうなんです、9期生の OB の方がおっしゃってたんですけど、父がなんか一言と言ったらしいんですね。その当時人気番組だったテレビジョッキーというのがあったんですね。
はい、土井勝さんですね。
そうです、土井勝さん司会の、はい、その、テレビの中の奇人変人コーナーに出れば、
はい、
白いギターがもらえるよって言ったそうなんですよね。
で、その生徒さんに向かって、
生徒さんに、はい、でその生徒さんが本当にその奇人変人コーナーに出られて、で白いギターもらったって、でそれを9期生のおじいの方が教えてくださって、あ、そういうことあったかもしれないみたいな、それちょっとびっくりですよね。
そうですね、
あ、
でもそれだけ生徒さんとすごくこう近い関係でいろんなお話をなさってたんですね、きっとね。
なんかね、見た感じは他 の卒業生に言わせると、まあ、温厚だったとか、もう優しい感じだったよなんて言ってくださったり、おおらかでしたよとかって言ってくださったり、まあ、しました、でも稲葉先生っていう方が生物で、
はい、稲葉先生いらっしゃいました、はい、
まあ、その方はその方がうちの父のことを言ったのを記憶してるんですけど、
はい、
猛烈社員と言ってたと いつか忘れましたけど、はい、そういうこと言ってたんだよなんて家に帰って父が言ってた感じですね、
そうですね、はい、やっぱりその穏やかなイメージは私も持っておりました。
あ、そうですか、
はい、あの直接生物を習ったことはなかったんですが、もちろんあの存じ上げてましたし、でも喧騒にそんだけ喧騒愛を持ってくださっていたっていうのはとてもびっくりしました。
それは本当ありました、とっても思いが深かったようですね、で、あるあの9期生 の、はい、あの OB の方がおっしゃってたんですけど、はい、まあ、あの授業に関してなんですけどね、はい、あのどうでしたかって、まあ、私がお聞きしたら、うん、あの教科書一辺倒ではなくて愛情を持ってで、で興味を持てる内容でしたと言ってくださいましたね。あの例えば9期生 OG の方が言われてたんですけど、はい、あの伊勢湾の自宅であのスズメの観察をしているとうちの父が、はいはい、で個体種別をしていますと、まあ、そういう話もねあのしてくれましたみたいな、まあ、ちょっとそういう興味を湧くような内容も、あの合間に授業の合間にね言ってたのかななんて思いました、はい、
まあ、今お話伺ってまして、まあ、先生としてもちろんあのご立派な方でしたし、あのたくさんの思い出をお持ちの OB も多いと思うんですけれども、あの光子さんご自身が大変お父さんのことをお好きでいらっしゃるんだなって、
ああ
そんな風に感じましたけど、
いや、まあ、ずっと一緒にいたからだと思うんですけどね、あの、まあ、亡くなることに対してあの自然死とか平穏死、要するに病院で亡くなるんでなくて、あの自宅で亡くなりたいと、で延命治療はしないと、もう言っておりました。
でも本当ご自宅でっていうのは、あの先生もねご希望通りだったし、
そうですね、
はい、さて、露木通元先生です、昭和39年の2月から58年の8月ということで1期生から19期生の方がお世話になったのではないかと思います、
はい、
先生に対しての思い出たくさん持ってらっしゃる方、はい、多いと思うんですけれど今年の2月に94歳でお亡くなりになりました、今日は露木先生の、ご長女でいらっしゃいます光子さんにご出演いただきましたけれど、はい、それでお時間が、残り少なくなりました、はい、ラジオ機の皆さんにどうぞメッセージをお願いいたします。
父が喧騒にいた時の生徒の皆様、そして一緒に協力し合った先生方、そして今元気であればご高齢であろう父兄の方々へ父に代わりましてお礼を一言申し上げたいと思います。生前はたくさん助けていただけたと思います。本当にありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平がお伝えします。
今回は喧騒同窓会の開放誌についてご紹介します。喧騒同窓会の開放誌は毎年12月に発行しているんですけれども、今あのその準備に取り掛かっているところなんですけれど、
そうですね、
染谷さんどうですかね。
そうですね、内容的には、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんで、
はい、
あの大枠はまあ毎年のように、現役の部活動紹介があったりとか、
はい、
あと同窓生を訪ねてというコーナーが、各、懐かしい同窓生
で、ね、
活躍されてる方なんかの、はい、インタビューとか、そういう記事を掲載します、
はい、
まあ、どんな内容になるかはちょっと、
そうですね、ぜひお楽しみ に、あの見ていただければなと思います
ですね、はい、まあ、あとはあの、活動費、はい、の、報告、
振込用紙が
報告だとか、
ね、
そうですね、振込用紙また今年も入ってますんで、は
い、
ぜひ
ご協力いただければなと
お願いします、
はい
はい、であとはまああのその振り込み用紙にメッセージいただいた方のその一言メッセージみたいなの、
緊急報告ですよね。
そうです、そうです、はい、もし、ね、ご存知の方がメッセージあったら結構、
そうですよね、今見ちゃいますよね、こんなことしてるんだとかね、
はい、
あの分かっていいですよね、
はい、お楽しみにしていただければと思います、
はい、ぜひぜひ、
はい、というわけで、まあ、もう11月なんですけれども文化祭ももう終わっちゃいました
ね。終わっちゃいましたね、あの行きたかったけれど今年はまだ一般公開はね、うんうん、していなかったみたいでしたね。
あ、やっぱりそうですよね、 うん、だから現役の生徒さんの保護者の方と、あと、
中学3年生。
3年生。
そうですね。これから、
なるほど。
受験をしようという方には確かに見ていただきたいですよね。
学校見学も兼ねてね。うん。そういう方のみに限定されてたということで、
でね、
ちょっと来年は見に行きたいですね。
行きたいです ね。ちょっとなんだろうって、おばさん、おじさんって思うかもしれないんですけど。
いや、ちょっともう保護者感出てるんで。
十分。保護者感がすっかり出てると思うので、
ね、実際ね、
見に行きたいですね。
子どもたち、高校生ですもんね。
そうですね。見に行きたいですね。自分が卒業してから行ってないですよね、一回もね。
行ってないですね。
文化祭見てないですね。今どんな感じなんでしょうね。
どんな感じなんですかね。
模擬店とかやってるんでしょうかね。
と思います。
そうですね。
まあなんかこう変わらず、変わらない部分と、
ね、
なんかちょっとガラッとね。
きっと軽音とかね。
はいはいはい。
やってるんじゃないでしょうかね。
その辺はね変わらないと思いますけども。
そうですよね。
はい。とちょっと来年は。チャンスがあれば
今からね、
乗り込んでみたいと思います。
予定をしておきましょう。
はい、というわけで、まあ、11月といえば秋は結構2学期はイベント多いんですよ ね、
すね。
高校生は
高校2年生1年生はね楽しく過ごしていることでしょうね、うんうん、
ですね、まあ、3年生はちょっと ね、
ちょっとね
だんだんピリピリする
時が始まりますね、
時期ですけれども、2年生は修学旅行行きますよね。
そうですよね、うん、沖縄なんですかね。
ね、今年は、ね、もうコロナがいろいろあって、
ね、
行けない時もあったと思うんですけれども、今年はなんとか行けたんじゃないかなと、行けるんじゃないかなというふうに。
そうですね、沖縄多いです ね、 沖縄はね、非常に周りで沖縄行ったよっていう話聞きますね。
あ、そうですか。
ここの修学旅行、
別の学校さんでも。
そうですね、別の学校さん聞きますね。沖縄、やっぱり人気ですね。
いいですよね、沖縄、北海道。高校生はなんかちょっとほら飛行機乗って沖縄とか北海道行きたいじゃないですか。
行きたいです ね、
ね、逆にあれじゃないですか、修学旅行で大阪行って USJ みたいなパターンもありますよ ね、
あります。だから東京じゃないところからは修学旅行でディズニー行ったりとかしてますよね、
はいはいはいはい、そうですよね。 その逆パターンが今度こっちから大阪行ってやるみたいな。
USJ 行ったことありますか。 USJ、
まあ、ありますね。子供まだ可愛かった時に
私行ったことないんですよね。
あ、そうです。そうですか。
もうでも、うん、もうチャンス逃したかなって。
行きましょう。もう大人の修学旅行行きましょうじゃん。
行きま、そうですね。県総同窓会でつなりましょうか。
いやいや。
そうですね、企画として、はい、みんなで一緒に行きませんかっていう。
USJ に。
USJ。あとディズニーね。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。はい、同窓会事務局への連絡は0120109899。トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、同窓会の新聞を発送しています。住所等の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ではぜひ皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは28期の寺田博美、
29期の染谷光平がお伝えしました。
ゴーゴー県総、
ゴーゴー県総シーズン12第8回いかがでしたか。今回は今年の2月にお亡くなりになった露木通元先生のご家族にご出演いただきました。母校の発展にご尽力賜りましたことを感謝し、謹んで皆様にお知らせいたします。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。